復習になりますが、先々週千年伝道礼拝で少し手前の9章37節に、主イエスは子供を抱き上げて、このような子供を受け入れることこそが神の御前で偉いことになる、そう教えられたばかりでした。今日のところも子供が出てきて、そしてまた受け入れるという同じようなテーマが出てまいります。その先々週のところでは、弟子たちの中で誰が一番偉いかという議論をしていたというのです。偉いというこの言葉、実は今日は少しギリシャ語を用いますが、偉いという言葉はメガスという形容詞を使って言われている言葉で、この上もなく大きいというような意味になります。で、どっかで皆さんメガスって言われて、メガ、あ、その元のメガというのはやはりギリシャ語で大きいとか巨大であるという意味を表す言葉なんです。ですから神様の前で誰が一番偉いかって言ったときに、誰が一番神の御前に、神様の目の前で大きな存在であるかということをいわば競ったわけです。現代ではこのメガというのは10の6乗、すなわち10万倍を表す単位の接頭語として、周波数のメガヘルツとか、重さのメガトン級とか、あるいは、パソコンなどでのメガバイトなどというふうに、メガというのが頭につくようになっていて、割と親しみがあります。神様の前で偉いというのは、何によってどうすることによって本当に神の前に大きな存在として認めてもらえるのか、それは何か業績とか立派な行いというよりも、子供の一人を受け入れることですと主は教えられたわけです。小さき隣人を受け入れることこそ神の御目の前には大きなものであった。そこで言われている受け入れるということは、臨時に対してのベクトルというんでしょうか、方向性を持っている。隣人を受け入れるんです。ところが今日与えられている御言葉では、同じ子供が出てきて、やはり同じ受け入れるということが教えられていますが、受け入れるのは隣人ではなくて神の国なのです。いわばこの方向性というんでしょうか、ベクトルとでも言いましょうか、水平的な隣人に向かっていく受け入れが前回の受け入れに対して、今回は神の国を受け入れていくという、どちらかというとこう垂直的な方向性がイメージできると思います。神の国を受け入れる、で、子供のように受け入れなさい。この子供のようにというのは、素直に無条件に疑うことなくという意味として理解しやすいものです。しかし神の国を受け入れるとは分かるようでいて、実は分かりにくいのではないか。情景はですね、祝福を求めて親たちが子供たちを連れてイエス様のもとにやってきたというんです。子供たちを連れてくる親、まだ若いお父さんお母さん、子供たちも幼いでしょう。その子供たちの手を引き、あるいは抱っこしながら、たくさんの親子が主イエスのもとに集まってきた。何が起こるでしょうか。 幼稚園や小学校でのあの賑やかな情景です。もう子供たちは無邪気にキャキャキャキャ言って遊びますし、時には喧嘩します。そういういわばよく言えば賑やかさが伴います。しかしじっくりとイエス様のお話をそばで聞きたいなって思っている大人の人にとったら、それは騒音になるのです。うるさい言われてしまいます。おそらく弟子たちもこの場面の中で皆が主イエスの言葉に耳を傾けよう、お話を聞こうとしているときに、わさわさと子供を連れてきてですね、その子供たちが賑やかにしているのは、言うなればお話をちゃんと聞こうとしている他の人たちに対して迷惑だと。だから、いわば叱ったというんですね。しかしこれに対して主は憤られた。憤る、大変激しく怒ることです。弟子たちがやっているのはイエス様の言葉をみんながちゃんと聞けるように したいという善意だったと思います。がしかしそれは神の国への道を妨害することであった。主は言われる。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。少し前のところで九章の42節に、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良いと言われているのに、相通ずる大きな、いわば罪を弟子たちは、過ちを弟子たちは犯してしまっていた。小さな者の一人をつまずかせるようなことを弟子たちはしてしまっていたんです。びっくりしたでしょう。一体君たち何議論してるのかねと言われて、誰が一番偉いんだなんてことを議論しているのをイエス様に言えなくって黙り込んでいた弟子たちでした。今回はですね、その親たちを叱りつけてて、逆に自分たちがイエス様に怒られた。まあ弟子たちにしたら立て続けにろくでもないことが起こるわけです。主イエスはその幼子たちを迎え入れ、神の国はこのような者たちのものだという、そのこのようなとは一体何か、改めて主は言われます。それは子供のように神の国を受け入れるということです。子供のように神の国を受け入れる。最初に申し上げたこの神の国を受け入れることが出てくるんですね。神の国というのは別な言い方をすると神の支配。また固い言葉になってしまいますが、ギリシャ語ですとですね、バシレイヤというんですけども、このバシレイヤというのは王国という意味が辞書の一番で大体出てくるんです。で、丸二というところで王権とか支配という辞書では意味が出てくるんです。ですから神の国を受け入れるということは、少し言い換えるならば神様のご支配、支配しておられることを受け入れるというふうにも言えるでしょう。神の支配。支配って嫌な言葉ですね。何か上から首根っこつかまれてこう強制されるようなイメージがあります。誰々の支配を受ける、本当に嫌なイメージですね。でも神の支配 を受け入れるっていうんです。神の支配、神様がちゃんといい意味で治めておられる、昨日のテレビでも外国の観光客が増えたなんていうことが報道されておりまして、日本という国は本当にこの綺麗で、街が綺麗で、そして安全だと、治安がいいと出てました。ああそうかと思って見ておりましたが、安全に収められている状況が今私たちにとったら当たり前、夜街を歩いていると強盗に襲われたり鉄砲で撃たれたりするようなことはまずない。平和で安全な街、市民生活がある。それはある意味ではよくこの国が治められているとも言えるわけです。神の支配、神様が治めてくださっている。私たちは神様の手の中でちゃんと守られているんですよ、よくそう言います。しかし神様のご支配がある、ちゃんと治めてくださっていると言っても、それは物事が順調にいっている時ならばそうだって言えるでしょう。しかしいつもそうとは限らない。神様が支配しておられる、きちんと治めておられるのですと言われても、それをそうですねと言って受け入れることができない状況が実はいくらでもあるわけです。先ほどの長老の祈りにあったように、この8月という月は戦争のことを深く覚える月であります。私たちの国が犯してしまった大きな過ちの戦争、そして今現在この地球上で行われている戦い、内戦、暴力、殺戮、そのことを考えざるを得ません。神様はなぜあの暴力や殺戮や戦いを放置しておられるのだ。国の中に目を移してみて、一見平和でありながら金と権力の支配構造の中で嘘がまかり通っていく、そういう世界、あるいは虐待されている子どもたちが後を絶たない、不条理な災害が起こる、一体そのどこに神の支配があるというのか。悪と災いに苦悩する中で神の支配を疑う、それは神の存在を疑うことになる。遠藤周作という作家の代表的な小説に沈黙という作品があります。映画化もされました。ご覧になった方も多いでしょう。ネット上のこの百科事典の紹介記事にはこうあります。沈黙は江戸時代初期のキリシタン弾圧の渦中に置かれたポルトガル人の司祭を通じて神と信仰の意義を命題に描いた作品。そうやれてもよくわかりません。織田信長はキリシタンに寛容でした。 信長にしても秀吉にしても家康にしても時の権力者たちは皆この外来の西洋から来るキリスト教の宣教師たち、彼らがもたらしてくる教えよりもその貿易、経済、武力、武器、もうそちらの方にある意味ではいつもそろばんを弾いていた。鉄砲が入ってきて戦い方がまるっきり変わってしまった。刀と槍とでえいやーっとやってたのがバーン、もう全く戦争のあり方が違う。どれだけの銃を調達できるか、火薬を調達できるか、それを自前で作ることができるか、その鍛冶職の技術者をどう養成できるか。そろばん弾く。信長は結構受け入れた。秀吉も最初は受け入れた。しかし秀吉の時代にキリシタンがもう驚くほどの勢いで広がり始めていった。秀吉の時代に70万人のキリスト者がいたと言われているんです。キリシタンですが70万ですよ。ものすごい勢いで広がっていった。で、そういう中でこれはまずいと言って秀吉も禁令を出した。家康もそれに追随して、そして長崎だけの貿易の入り口を狭く開けてキリシタンを排除していく。しかし止めようがない。激しい弾圧が加えられていくわけです。そんな中ポルトガルに宣教師として指導者として行ってた者が踏み絵を踏み帰郷したという知らせが行き、それが本当なのかどうかを調べに二人のこの修道士が送り込まれた。主人公のロドリゴというのがそれを調べに行く。そして隠れキリシタンとなった人々を一生懸命励まし支え、そして指導するわけです。しかし仲間に裏切られ、彼は捕らえられ、獄中に身を置く中で、その帰郷したという宣教師とも話をするわけです。牢獄の奥で、暗闇の彼方から、何やらうめくような声が聞こえてくる。いびきだと最初は思っていた。ところが違った。それは、穴に逆さずりにして拷問を受けているキリシタンのうめき声だった。主人公のロドリゴは自分たちの信仰の仲間が穴ずり逆さずりにされ苦しみうめく声を聞きながら、神は沈黙して何もしてくださらないではないかと苦悩する。そしてついに神の支配を疑い、神など実はいないのではないか、もしもそうであるならあの拷問に耐え、そして殉教していった者たちは滑稽ではないか、滑稽ではないか。ロドリゴはその迷いに苛まれる。神の支配としてこの激しい弾圧の中で何がそこに期待されるのだろうか。奇跡と言われる劇的な出来事が起こることなのか、迫害者をバッタバッタと打ち倒して、 拷問から救い出してくれるヒーローの登場を待っているのか。神は必殺仕事人を使わせてくれるのか。暴れん坊将軍のようにキリシタン弾圧する悪しき者どもを成敗してくれるのか。沈黙の中で神の国を疑い、神の支配を疑い、神の存在を疑った主人公ロドリゴは、苦悩の末にキリストが十字架を通して苦しむ者の苦しみを共にしてくださっていたと知り、許しの言葉として踏み絵を踏みなさいという言葉を聞くのでした。神の支配、神は一体何をなさったか。主イエスは、いわば悪者をバッタバッタと倒していく超越的なヒーローではなかった。逆に、イザヤ書53章に予言されている通りだった。この人は見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は苦役を課せられてかがみ込み、それでも口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。主イエスは、この予言の言葉の通りでありました。神の御子、主イエスにおいて、神の支配は、その権能は、黙って、惨めに十字架にかけられていく仕方で表された。改めて、主イエスにおける神の支配として一体何があったのか。使わされた御子イエスは、完全懲悪のヒーローどころか、ほふり場に惹かれる子羊のように、黙って十字架に死んでいった。そこにある神の国、神の支配を受け入れるということは、その十字架にある許しを、そして復活の命に生かそうとする神の救いの御業、ご支配を受け入れることであった。しかしそれは、この世からは愚かとされるものであった。第一コリント一章で使徒パウロはこう言う。十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。神は、宣教という愚かな手段によって、つまりこの敗北としか見えない十字架を伝えるという宣教という愚かな手段によって、信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えて いるのです。神の国、神のご支配というのは十字架につけられたキリストにおいて明らかにされた。この世からは愚かとされる神のこの支配、神の救いの技としての十字架、これは決して当たり前に受け入れられるものではない。子供のように受け入れると言われているが、主イエスはそう言われているが、我々大の大人が子供のようになれるのか。なれるわけがない。なぜならば、大人になる歩みの中で人間の強欲や自己中心で散々嫌な思いをし、傷つき裏切られてきた。自分もやってきた。それによって我々を大人は疑うことを学んだんです。あの2歳や3歳ぐらいの幼子たち見てください。あの子たちは疑うことをしない。自己主張はしますよ。自我が芽生えて、ああしたいこうしたいってわがままに聞こえることもしますよ。でもあの2歳3歳の幼子たちは疑うことをしないではないか。でも我々大人は大人になることによって疑うことを学んだんです。子供のように無邪気に素直に何の疑いもなく、この無抵抗に十字架に死んでいくお方、この十字架の出来事に神のご支配が本当にあるなどと受け入れられるのか。やはり愚かとしか見えないのではないか。しかし私たちの信仰の先達は事実受け入れてきている。バカではないかと侮られても、穴に逆さづりにされても、弾圧や迫害を受けても受け入れてきている。なぜだろうか。彼らは皆己の罪深さにお手上げになった人たちだからです。遠藤周作が描き出そうとしたあの沈黙の中のロドリゴもきっとそう。自分の不信仰さに神をも疑い、その罪深さのゆえに完全にお手上げになってしまう。そういうものに聖霊の助けが与えられ、受け入れられないはず、信じられないはずの神の国、神の支配を受け入れ、信じるようにされていった。悔し砕けし魂とされたもののその魂に聖霊は触れるのです。主イエスが耳の聞こえない人のその両耳に指を差し入れて触れてくださったように、あの目の見えない人の目を癒すときに唾で泥をこねその目に触れてくださったかのごとくに、重い皮膚病の人のこの皮膚にその主が手を差し伸べて触れてくれたかのごとくに、現代における私たちはこの御言葉を通して聖霊が私たちの魂に触れてくるのです。己の罪深さゆえに完全にお手上げになってしまったその魂に、聖霊によって触れていただく中で、お手上げだからこそもうすべてを委ねていくということが起こる。 これが子供のように素直に受け入れることになるのです。最後にそれを今日の詩編37編の詩編詩人は無垢な人の生涯と歌いました。主に従う人に向かって主に逆らう者は企み牙を剥くが主は彼を笑われる。彼に定めの日が来るのを見ておられるからだ。そしてこういう無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。彼らは常しえに修行を持つであろう。主は人の一歩一歩を定め、身旨にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。24節の言葉を特に心に刻みましょう。主は人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。己の不信仰さにお手上げ状態になって、あるいは人間のこの罪と争いの中に倒れ伏してもう起き上がれない、生きていけないと思える中に倒れていても決して打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。この詩編詩人の言葉が主イエスキリストにおいて私たちにも実現する。完全にお手上げ状態の私たち、後悔と罪責感に押しつぶされそうになる私たち、自己嫌悪の塊となってしまう私たち、傲慢な私たち、そして砕かれ倒れ伏す私たちの手を、復活の主、生ける主イエスこそがその手を捉えていてくださる。尽きることのない十字架の許しを持ってこの私どもの不信仰な手を捉えていてくださる。だからその御手にこの身をすべて委ねる。そしてなおその十字架の言葉に従って行こうとここに新たに志す、決心する。それこそが子供のように神の国を受け入れること。なんと幸いなことか、打ち砕かれ悔いる心を神よあなたは侮られません。主がその手を捉えていてくださる。